2022年4月17日イースター礼拝を始めます。はじめに礼拝のために一言お祈りいたしますので、皆様お祈りの姿勢をお取りください。恵み深い天の父よ、また御子イエス・キリストを死者の中から復活させられた天の父よ、あなたの栄光を称えます。また私たちをこの礼拝へと集わしめてくださいましたことを感謝いたします。この罪深き世界のために、また私たちのために御子が命を捨てられたこと、しかしあなたが復活させてくださったことを覚えるこのイースター、世界には多くのまだ殺戮、嘆き、苦しみ、悲しみ、破壊があることを覚えます。特にウクライナでは未だに戦争が終わらず、さらに激しくなろうとしている、そのような情報も伺うところでありますけれども、主よどうか彼の地に慰め、平和を、また為政者の上にあなたからの知恵を、また悔い改める心をどうかお与えください。私たちの国にも絶えず災害が起こり、また2016年熊本地震、震度7の大地震が2回も繰り返され、それから6年経ち、その間にも多くの災害があったことを覚えます。世界を見ても、私たちの国を見ても、いまだに死の力がうごめいているように思わされることが多々あります。それでもなおあなたは私たちの命をこのようにして守り、兄弟姉妹と共に集う恵みをお与えくださいました。あなたは御子を通して、教会は死の力にも打ち勝つのだとおっしゃってくださいました。教えてくださいました。どうか私たちが希望を失いそうに、失いかける時にこそ、御子が復活されたこと、死の力をすでに打ち破ってくださったことを、どうか私たちの心に改めて刻みつけてください。このような世界にあって、またこのような日本にあってもなお、私たちがあなたへの希望のうちに力強く歩むことを得させてください。どうかこの死の力を超えた希望、私たちの群れからあふれ出して世の人々を照らす光とならしめてくださいますように。今こそこのイースター礼拝、御言葉によって私たちを強めて、地域へと、また世界へと送り出してくださいますように。主をどうか慰めを必要としているところに慰め、また光をお与えください。私たちのうちにある光をなお強く輝かせてください。このように備えられました礼拝ではありますけれども、さまざまな世のために来られない兄弟姉妹も覚えます。イースター礼拝、どうかイースターの喜びがそれぞれの兄弟姉妹、ご家庭にあっても職場にあってもどうか、その喜び、また希望をどうか一人一人に呼び起こしてくださいますように。今日はこの雨の日でありますけれども、どうか私たちの心を晴れやかに、また新しい一週間を始めるものとさせてください。主をどうかこの礼拝を終わりまで祝してくださいますように。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書を読みいたします。新約聖書マルコによる福音書16章1節から8節、新約聖書の97ページです。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。 そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。そこまでです。説教、恐れから喜びへと題してお伝えいたします。御言葉の初めには、安息日が終わると書かれています。安息日とは何曜日でしょうか。当時のユダヤで安息日といえば、金曜日の日没から土曜日の日没までを指していました。礼拝が行われる曜日といえば、当然のごとく土曜日を指していたのであります。そんなユダヤ教の中から現れたキリストの教会では、日曜日に礼拝が行われるようになったわけですけれども、そうなる決定的なきっかけが本日の御言葉に示されているわけです。ご存知、キリストの復活であります。今更ながらというところですけれども、キリストの復活が日曜日に起こったからこそ、それまで土曜日に行われていた礼拝が日曜日になった次第であります。復活が礼拝を守る曜日にも影響を及ぼした、そのことを初めに覚えておきたいと思います。そんな日曜日の早朝に、3人の女性がイエス様のお墓を訪ねます。この女性たちがお墓を訪ねる目的は、一旦中断されていたご遺体の防腐措置を最後まで施すためなんですね。実はで、と申しますのも、ですね、遡ること2日前に主が十字架で息を引き取り、このお墓に埋葬されたのは安息日の直前、金曜日の夕方だということが、ちょっと前のところに記されているんですね。で、このタイミングが問題なのです。で、そこに律法というものがあるわけですけど、モーセの律法では、遺体を運んで埋葬することでさえも安息日で禁止されている労働とみなされていましたので、その日は防腐措置として必要な作業のうち、途中段階までを簡単に済ませることしかできなかった。日没、金曜日の日没になると、もう安息日と同じなので、夕方から日没まで、夜っていうんでしょうかね、数時間の間に簡単に済ませることしかできなかったという理由があります。途中までというのが、ミソでしてですね、で、土曜日は安息日ですので、丸一日作業は行えません。できないですね。一日置いて3日目にようやく作業が再開できるわけです。大切な種のご遺体が腐ってしまう前に何とかしたいと、3人の女性にはそのような思いがあったはずなんですね。だからこそ、安息日が明けるとすぐ、すごいぎこちない書き方されてるんですけれども、週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐっていうふうに言い方されてるんですが、まさに急いで行きたい、イエス様のご遺体が腐ってしまう前に。 そういう状況で女性たちは死のお墓に出向いた次第であります。そこにはですね、イエス様に対する敬意と、まあ、親しみ、なんていうんでしょう、敬う思いと申しますか、真心のようなものが確かにあったと言ってよいかと思います。逃げ去ってしまった男性の弟子たちと比べれば、主に従う者として最後までなすべきことをなそうとしていたわけです。まあ、その他にもですね、社会的には女性だからこそ、まあ、周囲の人々からイエス様の弟子だとは見なされなくていなかった、そういう解釈もあるんですね。だからまあ安心して外に出られたということも考えられるんですけども、この女性たちは彼女らなりに献身の姿勢を見せたと言えるわけなんですね。まあ、そこまではまあいい話のようにも感じるんですけど、そうではありますが、この3人の信仰はどうだったでしょうか。信仰という点ではどうしても問題があるんですね。というのもですね、主はあらかじめ弟子たちに予告しておられました。ご自分が異邦人に引き渡されて殺されて3日目に復活なさることを。しかもこの予告は3度も繰り返されていたんですね。3回というのは象徴的な数字でもあります。再三にわたってという意味合いも込められているのです。だからこそ弟子たちが主の復活について聞き漏らしたということは考えづらいことなのであります。3回も言われてれば聞いてなかったとは言えないんですね。で、それにもかかわらずこの3人の女性は埋葬の作業を完了させようとお墓に出向いたことなんですね。その前提にあるのはイエス様の死であります。お墓には当然主のご遺体があるだろうと。そこには復活の2文字が完全に抜け落ちているんですね。つまり彼女らは復活を信じていなかったのです。言い方を変えればですね、キリストの復活とは最初から復活を信じていた人たちの出来事ではない。むしろ最初は信じなかった人たちの出来事だと言えるんですね。不信仰があるんですよ。そんな不信仰に突き刺さってくる出来事は、まずは空っぽの墓、そして天使の登場。女性たちの最初の反応はやはり驚きであります。天使が現れたら驚くというのはまあ当然のことなんですけども、それと同じかそれ以上に空っぽの墓にも驚いたことでしょう。お墓が空っぽだとですね、当時の人々は、これは少し余談なんですけども、ご遺体が盗まれてしまったんじゃないかという解釈も成り立つわけなんですね。どうしましょう。遺体を巻いている雨布っていうのは売るとお金になるので、それを目当てに盗掘する不届きな輩も当時いたとされていますので、そういう問題もないわけではないんですね。ただ、とにかくこの女性たちはイエス様のご遺体を早く処置をして差し上げたい、そういう思いで行ったのに、お墓が空っぽで天使が出てきちゃった。それは驚くのある意味当然なんですね。イースターのメッセージというのはですね、実に空っぽの墓から始まるんですね。イエス様がむっくり起き上がるっていう場面じゃないんです。ご遺体だったイエス様がよみがえり、むっくりと起き上がる場面は誰も見ていないんです。主がお墓から出てくる場面も直接には誰も見ていません。空っぽの墓だけが客観的に示された最初の場面だということであります。空っぽの墓に直面した最初の女性たちがどのように反応し、どのように考え、どのように行動するのか、そこに 人間側が応答すべき信仰がかかっていたと言えるのです。もちろん神の側からすればキリストを死者の中から復活させられた、その事実があるわけですが、しかしその出来事を受け止める人間がいなければイースターは始まらなかったのです。神がキリストを復活させられた、そのことを人間が空の墓という事実から信じるのかどうか、そこがスタートラインというわけです。しかもあの12人の男性の弟子が出発点というのではなくて、この女性たちがいた。この女性たちが墓を訪れていなければ始まらなかった歴史だったと言えるでしょう。当時の男性中心の社会においては、ある意味女性にお株を奪われて恥ずべき歴史だったかもしれない、そういう考え方もあるんですね。恥ずかしいことなんですよ、ある意味。今の価値観では恥ずかしくないかもしれないですけど、当時の社会ではちょっとありえない。ですが聖書はくだらない見栄を張らないんですね。事実を事実として素直に認めている。この女性たちこそ最初のメッセンジャーなのだと。別に女性を特別ひいきしているわけじゃないんですよ。女性たちが最初に出会って最初のメッセンジャーにさせられたから、それを神の出来事としてそのように信じさせていただいて、それを素直に聖書に包み隠すことなく書き記されたと、そのように教えられるんですね。聖書に戻りますけれども、天使はまずイエス様が復活なされてもうお墓にはおられないことを告げているんです。その言葉を女性たちが信じたかどうかっていうのは確認してくれないんですね。矢継ぎ早に指示をポンポンと指示を出すんですね。それはどういう指示か、ペテロをはじめとする男性の弟子たちへの召集命令、集まれ、ガリラヤに集まれっていうことなんですね。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。大事なのは弟子たちが先に行くんじゃないんです。イエス様が先に先導、導く。どこに行くかは弟子たちが決めるんじゃないんですね。イエス様が決める。イエス様が行かれる場所に弟子たちが後からついていくんだ。その順番も大事なんです。で、さてここで問題になるのは、天使による召集命令を聞かされた女性たちの反応です。もう今日のところでご覧になった、読みましたようにですね、そこではキリストの復活を喜ぶことはもちろんない、喜ぶことは愚か、主の復活を信じるかどうかという葛藤すら起こっていません。まずは墓を出て逃げ去ってしまう、震え上がり正気を失ってしまう、そして誰にも言わない、何も言わないんです。その理由は恐ろしかったからって、今冷静なによなった状態で読むとちょっと笑ってしまうところもあるんですけど、笑っちゃいけないんですね。ある意味それが正常な反応なのかもしれません。なぜそういう反応を示してしまうのか。まず第一段階として、この女性たちは復活を信じていなかったからであります。復活は不意打ちなんですね。やっぱり復活なされたっていうふうにはならないんですよ、一気には。信じていなかったところにお墓が空になってて、天使が現れて、そして弟子たちを集めてガリラヤに行きなさい、不意打ちなんですね。たとえ事前に予告されていたとしても信じがたいもの、とてもすぐには喜べるものではなく恐るべきものなんです。怖さもあるんですね。死んだと思っていたお方が蘇られた、すぐには喜べないんです、怖いんです。それが復活なのだと改めて教えられるものであります。数あるキリスト教のメッセージの中でもですね、おそらく世の人々にとっ ては最も信じがたい出来事じゃないかと思うんですね。それが復活。うさんくさいと思われてしまってもある意味仕方がないんですよ。最初の女性たちだってビビっちゃって信じるどころじゃない、喜ぶどころじゃない。簡単に信じてくださいなんて本来は言えることではないのです。まあ、路傍伝道はやっちゃいけないとか悪いとかっていうことではもちろんないんですけども、主は復活なされた、死者から復活なされたって仮に全然知らない人に語ったところでこの人何言ってんだろう、そういうふうに思われても仕方がないんです。弟子たちですら最初は信じられなかった。この女性たちもまたしかり、人間の理解を超えてるんですね、復活っていうのは。もちろんこのまま女性たちが恐れたまんま、正気を失ったまんまでこのあとずっと何も誰にも語ることができなかったら、イースターの出来事そのものが始まることはなかったと言えるでしょう。そうなんですね、何も言わなかったらそもそもメッセージなんて、いや教会自体が起こっていなかった、生まれていなかったわけです。大切なのは信じるために、特にこの女性たちにとっては信じるためにあることを思い出すことであります。そのあることとは天使が告げた召集命令の中に含まれています。その言葉こそかねて言われた通り、かねてとはもちろん以前にという意味であります。つまりこの召集命令は初めて語られるものではないということであります。一度語られているんです。それではかねてとはいつなのか、別に今読んでいただく必要はないんですけど、それは最後の晩餐の場面であります。あの最後の夜、イエス様がご自身が弟子たちに語られたことの繰り返しなんです。その主イエスご自身が語られた御言葉を今天使は弟子たちに思い起こさせているんです。私はガリラへ行く、あの最後の晩餐の終わりの方で主はおっしゃったんですね。取ってつけた話ではないということなんですよ、この復活というのは。主が地上におられた頃に、人間として生きておられた頃にすでに弟子たちに語ってくださった言葉を改めて思い出させる。神様はですね、大事なことを繰り返し繰り返し忘れないようにと何度も語ってくださいます。それなのに御言葉に聞く人間たちは残念ながらその都度忘れてしまうことがあるんですね。自分に都合のいい言葉は覚えていても、都合の悪い言葉や興味や関心の薄い言葉は忘れてしまうことがあるんです。私もそうなんですけど、だからこそ神は何度も語ってくださるのです。こうして天使もまたかねて言われた通りと弟子たちに思い起こさせる。たとえ女性たちが恐れて逃げ去り、震え上がって正気を失い、何も言えることが言えなくなることがあったとしても、いつか必ず立ち直って語ってくれる時が来ると、そのような希望を持って神は語られるのであります。その先にようやく復活の喜びがあるのだと。恐れから喜びまでの距離というのは結構長いのかもしれないんだなって思わされるんですね。ありがたい、喜ばしい復活の知らせをすぐには受け止めきれない人間の弱さがここにあります。不信仰がここにあります。それでもなお神はそんな弱い人間を用いて喜びの知らせを伝えようとさせてくださるんです。しかも当時は半人前に近い扱いを受けていた女性たちを最初のメッセンジャーとして用いるんです。 女性では頼りにならないからよ、用いないよなんて選択肢は神様にはありません。これは人間に伝えさせるっていうのが大事なんですね。神様ご自身が伝えようと思えばできたかもしれない。いや、できるんですよ。だけども私たちが伝える、人間が用いられる、それを神様は望んでおられるんですね。それでも最後に忘れてはならないことがあるんですね。女性たちが恐れから立ち直って正気を取り戻し、ペトロなどの男性の弟子たちにメッセージを伝えるためには欠かせない何かがあります。もうすでに答えを申し上げてるんですけども、その欠かせない何かとはもちろん主の復活を信じることです。信じなければ伝えようという気にもなりません。最初は信じてなかったんですよ。だけれども主の御言葉を思い出して信じる者へと変えさせられた。こうして不信仰だった女性たちは信じる者へと成長し、恐れを克服して最初のメッセンジャーとされた。そして今彼女たちの信仰を私たちが受け継いでいるのです。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは御子復活させ、信じなかった人たちを信じる者へと変えて成長させてくださり、また恐れて伝えることができなかった女性たちをも、その恐れを克服して復活の喜ばしいメッセージ、またあなたからの言づてを伝える、その大切な働き、尊い働きをなさしめてくださいました。あなたは喜びの知らせを人間を用いてお伝えになる方であると改めて教えていただきました。私たちは時にあなたから与えられた唇を持って人を罵り、人を傷つけ、貶めることは多々ありますけれども、そういう目的ではなく、主をどうか私たちの唇があなたを賛美し、また何よりも今この復活節、巫女がよみがえられたその知らせを伝えるものとして、どうか私たちの唇を用いてください。自分を誇るのではなく、人間のことを誇るのではなく、あなたを誇る、復活なされた主を誇る、そのためにどうか私たちが恐れることなく堂々と語ることを得させてください。どうか希望、あなたからの誠の希望、死の力を打ち砕く希望が世に満ち溢れますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。